Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori no you ni kokoro ga jiyū datta.あの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第218回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日も味わい深い作品を智香さんに読んでいただきます。どうか心を解放してお聞きください。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた。
今日は智香さんと二人でお届けします。智香さん、よろしくお願いします。今日は今年最後の放送になります。
はい、
は
あ、早い。
そうですよね。あっという間に1年が過ぎてしまいました。智香さんはね、今年も大活躍、うん、お忙しい1年を過ごしだったと思いますけども、今年はどんな1年でしたか。
今年はですね、はい、私新たな趣味ができました。
あ、はい、
気になります。
気になります。
聞いてくれますか。
はい、
はい、読書ではないけど耳活を始めました。あ、
そうでしたね、うんうん、はいはい、
朗読アプリ、はい、オーディブルってね、はい、最近ね、皆さんご存知ですね、
はい、大人気ですね。
大人気、はい、ね、1年で多分もうつけてるんですけど、いろいろ書いて、
はいはい、
100冊以上聞きました、すごいでしょ
すごい、
うん、あらゆるジャンルを聞きました。
100冊ということは、うん、3日に1冊ぐらい。
そう、もうね、だんだん、そうそう、選ぶのがね、なかなかちょっと時間かかるので、
はい、
もう長編っていうんですか、
はい、
頑張って読んでますね。
すごい、うん、
すごいなって自分でも褒めてあげたい。
長編だとこう何日ぐらいで聞き終える？
だいたい16時間18時間なんで、
はい、
あんまそこ気にしてないんですけど、
はい、
多分3日4日ぐらいかな。
そうですよね、うん、だって3日4日で長編読めないですよね。
読めない、もう手を止めないといけないじゃないですか、
ね、はいはいはいはい、
ですけどながらなので、
はい、
元気な時ずっと聞いてます。
すごいな、うん、家事しながらとか、
家事しながら、
はい、
お仕事しながらとか、さ、あの仕事の時やっぱりね集中したいので聞かないんですけど、
はい、
なるほど、
はいはいはい、
移動中聞く、
はい、
あとお風呂上がりもすべて、も
う、うんうん、すごいな。じゃあその、うん、あの耳活を始めて何か変わったこととかありましたか？
最初はね、あの朗読の勉強のために、
はい、
勉強のためにやったんですけど、
ね、去年新ですからね本当に
ですけど、
はい、
やっぱりちょっとね、あの私恵美さんご存知、日本語弱いじゃないですか、
は
い、
なんでですか
ちょっとね、あのボキャブラリー増えたかな。あ、こういう言葉聞いたことあるとか、
ね、
う
ん、そりゃそうですよね、
う
ん、
そうそう、
この耳から、
そうそう、はい、ちょっと賢くなった気がする。
十分にそれは、うんうん、その素養はあると思います。
なんか増えてきた気がします。
はい、あ、そうですか。
難しい言葉とか
ね、耳から言葉が入るっていうのは ね、すごく語彙が増える元になるんじゃないかなって思います。
目からじゃなくて耳ですね、やっぱり。
耳がいいですもんね、すごくね。
友達はね、やっぱり、うん、ダメだって言ってました。教えてあげたら、目で読みたいと。
そうですね、でもね、うん、やっぱり耳が良くないとね、私もねお風呂の中で、うん、あの朗読聞いたりするんですけど、うん、やっぱりあのシャンプーしてる時とか聞こえないとか、
あの時はやめますね。
あ、そうなんですね。あ、止めて、
止める、あの、はい、お風呂は違うことしてます、うんうんうんうん、ネットフリックス見て。
あ、なるほどなるほど。
切り替えないと常に何か考えてしまうの で、
そうですよ、ね、
はいはい、思考の止めたいという停止のためにもリフレッシュで聞いてるのもあります。そうそうそう、
なるほど、気分転換にもなる。
気分、まあ、うん、気分転換で世界に入り込めるっていうのが私分かりました。
なるほど、
本読んでるとそういうじゃないですか、
はいはいはい、
あまり意味分からなかったんです、
はいはい、
今すごく分かる。
はあ、で
やっぱりナレーションの方のね、うん、上手い下手も分かるもう失礼ですね今から私読むのに
すごく耳がいいので、いやいやいや、上手な朗読家の方とかもね、よくお分かりになる、
勉強にもなるので、はい、多分これ多分生涯続く趣味かなって思ってます。
なるほど、でも今のうちに耳を鍛えておく方がいいらしいですよ、
うん、そうですね、老化防止にね、うん、確かに
すごくいいと思います。
恵美さんもやってみてください。
本当ですねもうだいぶ老化している口なので、
いやいや、
うん、ちょっとあの耳と目と両方、
うん、脳活にもいいかなって思いますね。
そうですね、もう脳も著しく衰えて、
もう同じくですよ、
おります、とんでもない、うん、あの年齢が全然違うのでね、うん、あの聞いてくださってる皆様はお分かりにならないと思いますけど、
いやいや、
あのすごく年齢が違いますので、
はい、
あの、はい、そうですか、ありがとうございます、
う
ん、では充実した趣味も充実していた1年だったという、はい、ということですね。かしこまりました。私はねだいぶ衰えを感じる1年だったので、
うんうん、そうなんですか、
はい、あの来年はちょっとこう気力充実させて、
もう十分でしょ今で
もの老化防止に、うん、はい、あの取り組みたいなと思っております。ありがとうございます、はい、じゃあね、いつものようにともかの気になる一言のコーナーから今日もお願いしたいなと思います、はい、ではともかさんお願いします、
はい、光の中を一人で歩むよりも闇の中を友人と共に歩む方が良い、ヘレン・ケラー。光のない闇の世界にいたヘレンは指導してくれるサリバン先生に出会ったおかげで、その闇の中にいながらにして希望と生きがいを見つけ、世界中の障害を持つ人々のために尽力しました。文字通り光のない闇の世界など目の見える私たちには想像もつきませんが、今の時代は比喩的な闇の中にいるようです。何を信じて生きたらいいのか、どこに向かえばいいのか、どんな決定をしたらいいのか、迷いながら人生を歩んでいますが、それはまるで闇の中にいるようです。そんな時にあなたを理解し、あなたを愛してくれる人が一人でもいたとしたら、もうそれは救いなのです。それはまるでヘレンがサリバン先生と出会い、半世紀にもわたって彼女と共に人生を歩んだかのようです。光の中で一人でいるよりも、闇を友人と共に歩むことは喜びなのです。闇の中で文句を言うよりも、闇の中でも 誰かがあなたを理解して寄り添ってくれているならそれに感謝しつつ、日々目の前のことに集中して歩んでいきましょう。するといつの間にか光へと出ていますから。
ありがとうございます。はい、今回はあまりにも著名なヘレン・ケラーさんの言葉です。
ヘレン・ケラーすごいですよね。
すごいですね。
こんな達観したことを言えないですよね。
本当ですね。でもね、ヘレン・ケラーさんだからこそ、
ああそうです ね、
ね、素晴らしい名言ですが、トモカさんがこの、ま、解説を書いてくださっている方の言葉の中でも、はい、一番印象に残ったポイントってどこですか？
私これ実践してるなと思ったのが、はい、最後のところの、はい、日々目の前のことに集中して歩んでいきましょう、うんうん、するといつの間にか光へと出ていますから、
はい、
もう本当に実践中です。
そうですよ ね、 そうですよね。もう友果さん本当に努力家でいらして、
いやそんなことないですよ。
あの勉強も熱心ですし、
いやいやとんでもない、
うん、あの日々時間を無駄にしないということもね、取り組んでいらっしゃるので、ま、あの光へと出つつあるという、
そうですね、
ことですかね。
やっぱり、ね、悩みもがきながらも成長していると思いながら日々やってますよね。
充実していらっしゃると思いますよ。とっても見ててもあの、ま、真似したいなって。
いや、エミさんのおかげです。いつもいろいろ相談乗ってもらってる
おめっそうもございません。私はあの努力できないタイプなので。
いや、そんなことないですよ。
すごく羨ましいなと思っています。
いや、不器用だからね、やらないとしょうがないですね。
でもね、あの うさぎと亀のエピソードにもあるように、うんうん、やっぱり最終的には、うん、努力のできる人がウィン、
う
ん、
そうかな、
はい、だと思いますので、はい、あのついていきますので。
いや、もうこちらこそついていきます。お願いします。
ありがとうございます。はい、今日も、ね、素敵なメッセージをありがとうございます。はい、さあそれでは今日の朗読ですが、うん、今日もね、主人公の原田というおじさんが、はい、けしからんと方々からお叱りを受けています、ね、問題作でございます。はい、でも面白いですよね。
面白い、
はい、口紅という作品を、うん、トモカさんに読んでいただきます。うんうん、ではね、あの今回は3話目ですので、はい、そうですね、2話のおさらいからお願いできますかね。
う
ん、
はい、そうですね。はい、まあ、前回ね、妻の病状、はい、変わらずあまり良くなかったですよね。
そうですね、ちょっとショックです。はい、
でね、原田は相変わらずけしからんやつですが、
そうですね、
彼には学生時代友達がいます。
はい、
いましたね。
いましたね、
学生時代の友人。
はい、
で、まあ、原田もそうですけど、皆様多分おそらくみんな友人も同じ笹倉っていうね、
はい、
っとしない、いましたね、同級生。
そうです、本当はみんなエリートなんじゃないかなと思うんですけども、うん、あのね、自分の身分を捨てて陶芸家になったんですよね。
そう、彼、彼、彼、はい、その彼のことをどっかね、はい、見下してましたよね、みんな。
見下してました。
ですが、そんな笹倉、うん、陶芸家になってね、うん、少しずつね、夢を叶えていってます。
そうです。
それにね、原田もですが、みんなもちょっと嫉妬を抱いてましたね。はい、うん、そんなちょっと悶々とした終わり方でした。
そうですね、まあ、原田のマイナスの部分をちょっと描いていたということですね。はい、わかりました。はい、まあ、相変わらずあの高慢ちきな男ですけどね、はい、それがどうなるの か、
るか、
今日は続きを友香さんに読んでいただこうと思います。はい、それでは由川圭作口紅第3話を友香さんに読んでいただきます。お願いします。
口紅第3話、由井川圭。高子から連絡があった。口紅を渡したいという。マンションに取りに行くというと、外で会いたいとの答えがあった。何度か2人で行ったことがある神楽坂の割烹で待ち合わせすることにした。高子は先に来ていた。原田が席に着くと、すぐに口紅を差し出した。中見る？と尋ねられたが、いいや、と首を振った。小さな箱にリボンがかけられている。一瞬、まずいな、と思った。内ポケットにしまいながら、後でこれは外しておこうと考えていた。面倒なこと頼んでしまった。気にしないで、お化粧品を選ぶって楽しいわ。たとえ他人のでもね。 タカ子は目の前に出される料理を次々と平らげていく。マニキュアの塗られた指で、口紅の塗られた指に癖のあるホヤの酢の物やら、油をしっかり吸い込んだ天ぷらやら、霜の降った生の肉が見事に消えていくのを見ると、健康とはこういうことだと見せつけられているような気になった。奥さんの具合はどう？相変わらずだ。そう。高子は深く話を終わない。そういうところが気に入っている一つでもある。話を深追いする女は大抵口が軽い。あの時妻は術後の経過もよく、みるみる体力を取り戻して一月後には退院した。しかしそれもしばらくのことだった。じきに起き上がれなくなり、食欲が失われ、発熱が続くようになった。その様子があまりに医者の言う通りだったので、手にでも見ているような気分になった。原田は料理をほとんど口にせず、冷酒をゆっくりと飲んでいる。うまいと感じる食べ物が少しずつ減っていくのに反して、酒の味がしみるようになった。酒を飲むとき、魚はほんの少し、それも淡白なものがいい。白身の刺身や山菜の煮浸し、若いときはただの酒飲みだったが、今は酒好きになった。今さら口紅なんかどうするつもりだろう。もう外に出られるわけじゃないのに。何気なく口にすると、高子が箸を止めた。あなたって奥さんを妻以外の目で見たことがないでしょう。妻を妻以外にどう見るんだ。女に決まってるじゃない。原田はうんざりしたように答えた。やめてくれ。女は灰になるまでってやつか。そういうのを聞くとゾッとする。どうして？女でいたいなら妻や母親になどなろうとしないことだ。一生女としてだけで生きればいい。勝手なものね。自分も結婚して夫でも父親でもあるくせに。男と女は違う。どこが？根本的に違う。体の作りも精神構造も。呆れるわ。じゃあ聞くが、妻や母親でいるより女でいることがそんなに幸せか？女が不幸になるのは結局その女の部分が一番の原因になるんじゃないのか？たとえ不幸だとしても女で亡くなるよりマシだわ。なんてこった。原田は冷酒を手酌で継ぎ足した。調子に氷が入る煮込みがついているので、いつまでもぬるむことはない。あなたは女の気持ちが全然分かってないわ。これが30の男なら可愛げもあるけど、あなたの年代でそれじゃ絶望的ね。じゃあ女はどうなんだ。いくらかムッとして原田は言った。女は男の気持ちがわかるのか。わからないわ。でもそれはわからないんじゃないの。わざとわからないようにしてあげているの。なんだそれは。男の気持ちがわかるって女に言われたらあなた嬉しい？嬉しかないさ。第一わかるはずがないね。そういう結論になるでしょ。だからわざとわからないようにしてあげているのよ。高子の答えに原田は思わず笑っていた。一体そんな理屈はどこから生まれてくるんだ。それで男がわかったつもりでいるのか。全く 女の思い込みほど手に負えないものはない。それはそうと、会社大変みたいね。原田のグラスを持つ手が止まった。さすがに情報が早いな。大事な取引先だもの。高子の表情は淡々としている。先日、今後2年の間に役員の数を今の3分の2に減らすとの内々の通達があった。後釜を約束していた取締役がその対象にあることを知って驚いた。君に任すつもりでいるという言葉のためにどれほどの時間と労働を提供してきたか、それがすべて不意になるのか。私たちもう2年ね。唐突に高子が言った。そうだな、長かったような気もするし短かったような気もするわ。原田は再びグラスに冷酒を注いだ。別れ話か。ええ、あっさりとした答えが返ってきたのでむしろ気が楽になった。長々と言い訳でもされたらたまらない。全く女は見切るのが早い。早くて見事なほどに的確だ。その後はどうということはない話をした。口から出た瞬間すぐに忘れてしまうような話だ。じゃあ元気で。あなたも。店を出てどうということなく別れた。言葉にしたことはないが、初めからそういう約束で成り立つ関係だ。それで終わりだった。妻は口紅を受け取ると嬉しそうにスティックの蓋を取った。綺麗な色ね。そう言っていつまでも飽きずに眺めている。原田は窓際の椅子に腰を下ろした。ブラインドの隙間から日差しがパウダーのようにさらさらとこぼれ落ちている。ここではなぜか光がいつも柔らかく感じられる。本当に買ってきてくれるとは思わなかったわ。
つけないのか。
尋ねると妻はゆっくりと首を振った。いいの。
じゃあ何のために買ってきたんだ。
妻が目を伏せる。
いや別に文句を言ってるわけじゃないんだ。
妻はいくらか困ったように顔を向けた。だってあなた、私がお化粧するの嫌いでしょ。
別に嫌いというわけじゃないが。
一度とても叱られたわ。あの時のことを言ってるのだとすぐに分かった。覚えてない。
ないな。
そう。妻は口紅に蓋をしてサイドテーブルの上に置いた。
俺は確かに化粧が好きじゃない。そのことを無理にお前に押し付けていたっていうわけか。
ううん、そんなことはないわ。それは結婚する時の約束だったもの。でもね、正直言うと時々はお化粧もしたかったわ。だんだん年も取っていくでしょ。肌もくすむし、シワも出るし、素顔をさらすのが恥ずかしくてね。やっぱり私も女だもの。
女かと思った。妻もやはり女なのか。 妻になっても母になっても女であり続けたいと望んでいるのか、それが女というものなのか。だったら俺の言うことなんか気にせずに好きにすればよかったんだ。そうね、もしあなたのお母さんのことを聞いていなかったらそうしていたかもしれない。不意に母のことを持ち出されて、原田は言葉に詰まった。ねえ、あなた。
ああ。
少しだけ言わせて。
なんだ。
淡々と言ったつもりだが、何を言われるのか胸はざわついていた。結婚して20年になるわ。その間あなたはいつも仕事に夢中で、家のことなんかお構いなしだった。もちろんそれが家族のためであるってことは分かってるの。お金に不自由したことなんて一度もないもの。そのこと本当にありがたいと思っているのよ。妻はそこで言葉を途切らせた。あまり息が続かず、長く話すときはこうして何度か呼吸を整えなくてはならなかった。でもね、あなたを思い浮かべようとすると頭に浮かぶのは後ろ姿ばかり。私に向いているあなたの顔が思い出せないのよ。そんなことは、と言いかけたが次の言葉が出なかった。否定の言葉を探しあぐねた。仕事が大変だったことは分かってるの。妻の声が少しかすれている。分かってるんだけど、こんなこと今さら言うのはちょっと恥ずかしいけど、時には私を見てほしかった。原田は立ち上がってブラインドの羽に指を差し込んだ。いつだってどんな時だって女は誰かに見つめられていたい生き物なのよ。外には空と緑が広がり、秋を思わせる白い風が流れていた。ふとここがどこなのかわからなくなった。なぜ自分はこんなところにいるのだろう。なぜ妻はベッドに横たわっているのだろう。俺と結婚したことを後悔してるのか。そうじゃないわ。だったらただただただ寂しかっただけ。ザクロの花が一層色を深めたようだ。ザクロには実のなるものとならないものがある。秋が深まった時、あのザクロは実をつけるだろうか。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト大良智香と
吉田恵美でお届けしました。ありがとうございました。 I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me.
that I call my home.